はようございます。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝いたします。イエス様と共にいてくださって祝福してくださることを知っています。受け取りましょう。今日初めて来てくださった稲田兄弟、ようこそおいでくださいました。歓迎します。弟さんのフランクさんは2011年の大震災の時に何度か来て、ボランティアとして奉仕してくださいました。はい、あとは大丈夫ですね。はい、佐藤ファミリーおかえり。誠さん、いいです、いいです、はい、大丈夫です。はい、皆さんは皆さんお聞きでしょうか、あるいはご覧になったでしょうか。イランがイスラエルを攻撃し始めました。いろんなレポートが次々と入ってきますけれども、どうやら100台以上のドローンで、ドローンをイスラエルに向かって発射していると。で、イランのつながりにあるのがレバノンにいるテロリストグループヒズボラで、ヒズボラもロケット弾をイスラエルの北部に向かって撃ち込んでいるようです。そしてイエメンからも、イエメンにはフーシンって言ったかな、ホーシン、日本語で何て言うんでしょうね、そういうテロリストグループがあって、そこからも、ドローン攻撃があると。で、複数のフロントからイランの影響の中にあるテロリストグループがイスラエルに向かって、攻撃を始めました。皆さん、イスラエルのために祈りましょう。世界の情勢のためにも祈りましょう。アメリカもヨーロッパも今はイスラエルを応援して、そういうドローンを撃ち落とすということをやっているそうです。すでに100台以上のドローンが撃ち落とされています。ドローンって皆さんご存知だと思うんですけど、4つあるいはそれ以上の小さなプロペラで遠隔操作で空を飛ばすものです。もう非常に今は普及していて、もちろん個人でも買えるんですけれども、その大型のものに爆弾を積んでそれを飛ばして落とす、人間が乗っていない小さな戦闘機とかそういうどでかいものではないので、お金はかかりますけれども、攻撃には非常に都合が良いもののようです。で、そういうものを、お金を出して作らせて、そしてイスラエルを攻撃している。私は皆さんに何度も申し上げてきましたけれども、イスラエルの国家、政治的なシステムとしてのイスラエルが聖であるとか全面的に神様に応援されているとかいうのではないんです。誤解しないでください。ユダヤ人はみんな清い人たちで、何も悪いことはしていないって、そういうこともないんです。どこの国にもあるように、イスラエルにも刑務所がありますから、犯罪をするユダヤ人はいるわけです。そういうことをこうミックスして話をしてしまうと、もうお互いに話が通じなくなりますけれども、昨年の10月7日に起こったことは、テロリスト集団がいきなりイスラエルの国土に攻撃をしたということです。ロケット弾を撃ち込み、そしてガザ地区と他のイスラエルの地区を隔てていた壁ではなくてネットな金網なんですけれども、それを破って部隊を送り、朝、土曜日の朝の6時半から一斉攻撃をした。居住地区、キブツと呼ばれる生活共同体を襲い、女性 高齢者、子供、見境なく殺しました。防空壕に入って逃げた人たちをそこから出すためにタイヤを燃やして煙を中に送りました。出てきた人をみんな殺しました。家を焼き払いました。自動車を攻撃する部隊がありました。3500台の自動車が攻撃されてめちゃくちゃになりました。自動車の集積所に私は行ってきました。考えるだけで恐ろしい。若者たちのミュージックパーティー、ミュージックフェスティバルがありました。ノバミュージックフェスティバル、有名なミュージックフェスティバルです。何百人もの若者がそこに、土曜日の朝、金曜日夜、みんなで歌を歌い楽しんでぐっすり眠っているところをハマスは攻撃し、見境なく殺しました。逃げた若者もいました。防空壕に入った若者もいました。防空壕に手榴弾を投げ込んだ。ハマスとかいうテロリストの目的は一つです。それはユダヤ人を皆殺しにすることです。でも皆さんがテレビやなんかで見ている報道は、イスラエルが大虐殺をしているという内容です。英語ではジェノサイドって言いますね。イスラエルがパレスチナ人を大虐殺している。もうだから私は皆さんにお願いしてきました。ニュースを鵜呑みにしないでください。イスラエルに関する報道は全部嘘だと思ってください。少なくとも祈りながら見てください。神様、本当のところはどうなんでしょう。少しでも胸騒ぎがしたら信じないことです。世界はそのようにハマスが突然土曜日の朝早くにイスラエルを襲って何千人もの人々を殺したということは一切報道してないでしょ。それだけでもおかしいんですよ。平等ってのはそんなもんじゃない、公平ってのは そんなもんじゃないはずなのに、それがまかり通っていますから、世界の報道、主なニュースは本当にイスラエルに関する限りは特にあまり信じないことです。その上でイランは世界に、私が知る限り世界中に195の国が登録されていますけれども、その中で唯一憲法で、イラン国の憲法でイランの目標、それはイスラム教で世界を制覇すること だからそのためにユダヤ人とクリスチャンを抹殺するって書いてあるんです。世界で唯一国の憲法に書いてある国です。そのイランがイスラエルを攻撃しよう。どうしてか、イスラエル、どうやらイスラエルがシリアにあるイラン大使館にいた10月7日のテロの攻撃を指揮したと思われる軍人を襲って殺した、大使館を攻撃したから、その報復をするというわけです。一見当たり前、正しいように思えるかもしれませんけれども、これは長い確執です。イランはそういう憲法によってとにかくユダヤ人を皆殺しにしようとして、抹殺しようとしています。皆さんの中にはもしかしたら、どうして戦争を停止しないんだ、停戦協定を結ばないんだと思っている人がいるかもしれません。イスラエルが停戦をするということはどうなることかお分かりですか。イスラエルが停戦すればハマスも停戦すると思っているでしょ。そういう人はね、怒らないですよ。ハマスはここぞとばかり、ハマスもヒズボラも、あるいはフーティも全部集まってイスラエルを皆殺しにしようとして、それが起こります。イスラエルはそれを知っているので、自分を守るために、国を守るために戦争をしているというのが状況です。日本だってそうですよ。もしあなたの家族が狙われて、でヤクザの集団が皆殺しにしようとしているときに、何にもしないでいる家族って いないですよ。少なくとも警察に届けますよね、自分の身を守るために。黙っていたら殺されるんですから。 イスラエルが置かれているのはそういう状況です。ヤクザよりももっとひどい、ヤクザがひどい、ヤクザひどいですねやっぱりそういう状況なので、祈っていきましょう。イスラエルが完全だからではなく、イスラエルが小さくて弱いから神様が選ばれて、イスラエルを通してご自身の栄光を表す計画を立てられました。それが起こりました。それがイエス様です。イエス様はユダヤ人の中に生まれてくださいました。ユダヤ人を通して全世界の救いが始まって私たちにも及んだんです。いいですか。ユダヤ人が完璧なんじゃないです。ユダヤ人が聖人なんじゃないです。でも神様が選ばれて、神様が用いる民のために祈ることは当然です。祈りましょう。国家が絶滅してしまうことがないように、イスラエルの政治的な指導者たちが神様の声を聞くように祈りましょう。ユダヤ人たちが、イスラエル人たちがイエス様がメシアなんだということを認めるように祈りましょう。
そしてイスラエルの国が守られるように祈りましょう。戦争が起こるとイエス様は言われました。戦争と戦争の噂を聞くと言われました。しかしこれらのことは起こらなければいけないが、それはまだ終わりではない。私たちはいつ世界戦争が起こっても不思議はない。今日起こっても不思議はない世界に住んでいます。明日じゃない、今日、今この状況が発展すれば世界戦争です。それを聞いて皆さんはどう思うでしょう。どうしたらいいんだろうと思ってもどうすることもできないですよね。私たちは慌てるために、じゃあ防空壕を作ろうかと、ごめんなさい、防空壕を作っても全然いいんですけども、出来上がる前にあなたは死ぬかもしれません。戦争が起こるんですよ。戦争が起こってから防空壕を作っても始まらないですから。私たちはこんな状況の中で、私たちの主イエス様が何を語っておられるかを受け取ることが一番大事だと私は確信しています。マタイの福音書24章を改めて後で読み直してください。イエス様がそこで開口一番言っておられるのは、人に惑わされないように気をつけなさいということです。人に惑わされないように気をつけなさい。人はメディアを使って人々を惑わしています。世界は惑わされています。私たちは惑わされないように気をつけなければいけないから、テレビを見るときには祈って見るのです。鵜呑みにしないのです。イエス様に聞くのです。惑わされないために一番必要なのは真理を疑いなく知ることです。何が本当なのか、それが分かったら惑わされることはない。気がつかないうちに真理が何であるかをあんまり意識していないと惑わされることになります。いろんな惑わしがありますけれども、最終的にこの世と呼ばれる世界のシステムの支配者であるサタンは、人々がイエス様を信じなくなるようにしようとしています。それが惑わしです。だから真理であられるイエス様にもっと私たちが思いを向け、イエス様はどんなお方であるかを聖書から知り、そしてそのイエス様にあって自分がどんな存在にされているかを聖書からしっかりと受け取り続けることが大事。イエス様に従う道、特にクリスチャンと呼ばれている道、それは日曜日の午前中に集まって歌を歌い、祈りをし、メッセージを聞くことではありません。それはほんの一部です。私たちがキリスト者であるということは、毎日イエス様を求めながら、イエス様とお話をしながら生きていくことです。どんな状況の中で。だから皆さんがもしこのテレビ番組は私の思いをこう麻痺させると思ったら見ることをやめましょう。なんかテレビ番組全部が悪いって言ってるんじゃないですか。私も時々見たりするの、この番組は参考になったなと思うことがあります。ほとんどテレビ見ないんですけど、 まれに、まあ、一年のうち何回ぐらいでしょうね。でも、真理を求めましょう。イエス様を求めましょう。イエス様にある自分を知りましょう。そして、それを日々に確認していくことで、私たちは必ず自分が強められていくのです。これは間違いないことです。聖書の御言葉を探りながら、でどこを読んでいいか分かんないって人は私に言ってください。ちゃんとプリント用意してありますから。聖書の中にイエス様がどんなお方、新約聖書だけでもイエス様がどんなお方かということを語っている箇所が100箇所あります。イエス様はご自分で言っておられます。そしてイエス様にある私たちは今どんな存在にされているか170箇所以上あります。一応リストアップしてますから、皆さん、私それいりませんという人は今手を挙げてください。あなたのために祈ります。冗談ですけど、半分冗談ですけど、ぜひこれを使って毎日、全部夢に読む必要はないですけれども、毎日少しずつ自分がどれほど素晴らしい存在にされているかを確かめてください。それを読みながら、ああそうじゃなくて、神様感謝しますって言ってください。ねえ、その中で今日の読んでいただいたお言葉を通して、イエス様は私たちにまたとても大事なことを語ってもらっていいですか。これイエス様が十字架にかけられる前の夜に語った言葉ですから、遺言みたいなもんですよ。イエス様死んだわけではないんですけど、生きておられますけれども、この地上を去る前に、この地上で十字架につけられて死を経験する前に語られたお言葉ですから、ここには重みがあります。改めて生きていてくださるイエス様、共にいてくださるイエス様が語ってくださる声に心を開いて、心の耳を傾けましょう。集中していきましょう。アニケンス先生、お祈りをお願いします。
偉大なる偉大なる聖なる天の父様、感謝いたします。今日もあなたが恵みの御座で私たちを呼んでおられることを感謝いたします。私を呼びなさい。そうすれば答えます。あなたの知らない大いなることをあなたに告げる。あなたは全世界美しい完璧なものとして作ってくださいましたが、ああ私たちはあなたに背を向けて、そして失敗ばっかりしますが、今日もあなたの恵みの日であることを感謝いたします。恵み通りにかなった助けをいただくために、私たちは大胆に御前に出られるその招きを感謝いたします。この世には試練があります。身をあらゆる衝突して、そして裏切り嘘をつく、そして本当にますます災いと悲惨な状態がありますが、もうイエス様見えないとたくさんの人が言いますが、でもあなたはおられる、復活すれば、あなたの教会に、あなたを信じる者の中にいてください、語ってください、助けてください、勇気を出しなさい。私はこのように誓ったと私たちに言ってくださることを心から感謝いたします。すべてのこの世の罪は尊い主イエス様に負わされたことを感謝いたします。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、感謝いたします。あなたが私たちの罪を取り除いてくださって、代わりに素晴らしい聖霊の賜物、素晴らしい罪の許し、癒しの道を与えてくださったことを感謝いたします。どうかあなたにふさわしく光の子として暗闇の中で歩ませてくださいますように、多くの人を励まし救う直前としてくださいますようにお祈りいたします。主よ、あなたの神、本当に勇気を出しあなたに出会うそういう日でありますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名にお祈りします。アーメン。
エスが語ってくださった言葉、今日のポイント第1は生きることです。人は人間がどこから出てきたかずっと考えてきました。それは聖書を通して神様が語っていてくださることを信じないからです。聖書を通して神様が言っておられるのは、神様が人間を創造されたということ。それを信じない人たちが、人間はどこから来たんだろうって考えるわけです。で、猿と似てるから、猿から進化したんだな、猿は別の動物と似てるから、今そういういわゆる皆さんがもしかしたら学校で教えられてきた進化論というのは間違いだと科学的に言われてるんです。いわゆるダーウィンの進化論を信じる科学者はほとんどいません。それなのに日本の学校は教えるんです。どうしてですか？神様は信じないから、信じようとしないから。神様が人間を作られた、神様が人間を作られた時に、いつか死ぬ存在として作られたんじゃないんです。永遠に生きる存在として作られた。罪が死をもたらします。生きること、これが人間の中心なんです。神様は私たち人間が生きることを願っておられるんです。ただ存在することじゃないんですよ。命に満たされて生き生きと生きることなんです。神様の願いは私たちが生き生きと人間らしく素晴らしく生きることによって、命が神様の秘蔵物に満ち溢れることなので、サタンは人間を殺そうとするんです。戦争によって、自殺の思いを入れようとすることによって。今日もダニエル兄弟が明かしてくれました。私も自殺を考えたことがあります。それは私たちは気がつかなくても、神様に敵対する悪魔が人をダメにしようとする試みなんです。神様が願っておられるのは私たちが生きることです。そしてイエス様がここで言っておられるのは、人が本当に生きるということは、体が動いている、頭が、脳が、なんと十分かどうかは別にしても、そこそこに脳が働いているという状況を指すのではなくて、私たちの心、霊が生き生きと生きることによって、命がそれぞれを通して増幅していく状態、人間が本当に神様の命を生きていくときに、被造物が命にあふれていくように神様は計画しておられるということです。その命はどこから来るか、イエス様から来るんだ。私が生きるので、あなた方も生きるからです。私たちが本当に人間らしく生きる、それはイエス様という道を通るしかないんです。こんなこと言うと、だからキリスト教は狭いんだとかっていう人がいますけどね、何が狭いんですか？イエス様は狭い道を歩きなさいって言われたんですよ。狭い道、一番狭い通りを歩きなさいって言ってんじゃないですよ。人生の狭い道なんです。イエス様は私たちが狭いと思える道を歩くことで本当に生きることを知っておられるんです。命に至る道は狭い、門は狭い、その道は細い、見出す人が少ない。イエス様は私たちが生きることを願っておられて、イエス様が生きておられるから私たちも生きることができると、ここで言っておられます。イエス様はこの地上で人間として生きてくださいました。そして十字架にかかって死んでくださいました。死んだイエス様がよみがえられました。だからイエス様は私は生きるって言われるんです。よみがえりの命は一度死んだ命なので、死ぬことがない命なんです。私たちはよみがえりの命をイエス様によってもらうんです。この体は死ぬ、でも本当の自分、皆さんの中で一番こう古い記憶って何歳の時の記憶ですか？65かなって人はちょっとあるまずいです。何歳ぐらいですか？
3歳。
わお、天才。 他の皆さん、徳川無政という人もいましたけど、2歳の記憶があったそうですね。まあ、私たちね、冗談で生まれた時のこと覚えてるよとか言いますけど、それ冗談ですよね。まあ早、まあ、本当に早い人に2歳、まれに2歳、3歳っていう人がいます。その時の自分、あの時の自分は別人でしたという人いませんよ。
は
小学生ぐらい覚えてますけどね、小学生の頃の自分、あの時の自分は自分じゃなかったんですっていう人は、やっぱりちょっと診察を受けた方がいいかもしれませんね。普通私たちは何歳であろうが自分であるという意識は変わらないんですよ。変わっちゃいけないんですよ。何を言いたいか、体は変わっていっても自分は変わらないってことなんですよ。その自分は死なないんですよ。でも死なない命をどこで過ごすかが一番大きいんです。この体が滅びた後の自分、どこに行ってどんな生活をするのか、人間はそれが分からないから苦しみ、それが分からないから死を恐れる。イエス様はそこで私が道ですって言っておられた、言われた。私たちに言いました、私が道であり真理であり命だ。イエス様が私たちの命だ、道だ。イエス様によって私たちは間違いなく、たとえこの体がどうなろうと、私が行く先、たどり着く先は分かる、と言えるのがキリスト者です。私が生きるのであなた方も生きるからです。弟子たちは生きてましたけれども、イエス様があなた方も生きると言われたのは、この弟子たちが体の存在ではなくて霊がイエス様のよみがえりの命を生きるということを言っておられる。弟子たちだけではなく、私たちもイエス様のよみがえりの命を生きることができる。皆さん、それが私のうちで本当に大きな確信となって動かなかったら、世界の状況がどうなっても大丈夫なはずです。今日のうちに世界戦争が起こっても、このイエス様のよみがえりの命は変わらない。それが私を生かしていく、私が頑張って生きるんじゃない、イエス様が私を生かしてください。イエス様今日も生きておられて、イエス様はあなたが、私が、全世界の人々がハマスのテロリストさえも含めて生きることを願っておられる。それは間違いのないこと。だから私たちはそういう人たちのためにも祈りましょう。2番目は見るということです。イエス様は十字架にかかられて、そして死なれた後よみがえられましたが、イエス様はユダヤの全ての人にご自分を表すことをされませんでした。どうしてだか考えてみてください。イエス様がよみがえられた後、エルサレム中の人たちに、パリサイ人と律法学者たちに、私はよみがえったぞって言ったらよかったじゃないですか。そしたらみんな信じたんじゃないですか。どう思います。私聞いてるんですけど、質問してるんですけど、どう思いますか。恐れちゃう可能性ありますね。怖くなって逃げて、幽霊だとかって言ってね、だって弟子たちが怖くなりましたからね、幽霊を見てると思って。不思議なことに、世界中に漂っているこの空気の中に、空気の中に見えないものは信じられないってのがあるんですよ。あちこちこの辺り漂う見たら信じるっていう人がいる。皆さんどう思いますか。そういう人いますよね。でもね、見たら信じるっていう人は見ても信じないです。僕はそう思ってます。 私は 100% 証拠がないと何も受け取りませんという人がいるみたいです。そういう人は自分がどのように生きているか全然分かってない人です。そういう人も朝目が覚めてベッドから降りて水道に行って水を飲んだり食べたりしてる。水の中に毒が入ってない、誰が言えますか。 100% 全部証明されなければって言ったら水もちゃんとチェックしなきゃいけない。そんな装置を買うだけで莫大なお金がかかる。統合失調症の方と長い間知り合っていました。その方は転移なされました。よく電話をしてきました。近所の三軒家の人たちがいつも私を見張ってるんです。電話が盗聴されて水道に毒が入れられて、これはとてもつらい病気の状況です。笑い飛ばすことができます。ほとんどの人はそういうことは当たり前と思って信頼しているんです。信頼して生きているんです。信頼できなくなったら病気になるんです。外に行ったら自動車が自分を引き殺すかもしれない。お店に行ったら毒を買ってしまうかもしれない。市役所に行ったら職員が私を襲ってくるかもしれない。そう思って生きている人はそれが現実なんです。なんと辛いことだろうと思わされました。私たちは信頼して生きる存在として神様に作られたんです。信仰によって生きるものが本当に偉人、正しい人なんです。神様を信じてイエス様を信じて生きることが正しさなんです。自分の頑張りで 100% なんてできる人はいない。私たちが見るというのはそういうことを信仰で受け取ることです。この目で見ればいいんじゃない。この目で見ることは偽りばっかりですよ。違いますか。あなたはどれだけ人の前に自分をさらけ出していますか。大体からして着物着てるんでしょ。着るもの、着るものに着飾るんです。人の目がそっちに行くよ、褒められたら嬉しくなる。素敵なお召し物ですね。自分が褒められてるのでもないのに嬉しくなるんです、ね、着ているもの褒められて、なんか自分が褒められた気になってしまって悲しいことですけど、そんなもんですよ。メガネが素敵ですね。いやメガネなんかどうでもいいんだ、こっちを見てくれって言いたいでしょ。いや僕モンゴルに行って初めて会った人、しげしげと僕の顔を見て、いいメガネだなって言われてすごくおかしかったんですけど、私たちは本当に無理ということがこの肉体の目で見ることではないことをイエス様の言葉を通して知るのです。本当に見るべきものを見えていたら私たちは恐れることはない。何が起こる、よみがえったイエス様の命をもらっているものが見ることができる。何を見たらいいんでしょうか。いろんなものがありますけど、見るべきなのはイエス様です。この肉体の目には見えないイエス様を自分の心の目、霊の目でしっかりと見ることができるってイエス様が言う。私たちはこの目に見ることができないイエス様が今ここにいてくださることを見ることができる。主が助けてくださいます。聖霊様が助けてくださいますよ。生きる、見る、そこまで来ても人生は大勝利です。その上でイエス様が願っておられるのはおることです、存在です。私はこのおるっていう言葉が好きなんです。いやいや、あなたの首をへし折るとか、そういうおるじゃなくているっていう日本語になりますけれども、ただそこにあなたの体があるということではない。 あなたの存在がそこにちゃんとあるということを私はおるというふうに受け止めているんです。イエス様が言っておられる、その日にはイエス様が真理を表してくださる、よみがえりの命を提供してくださる、その日にはイエス様がご自分を目に見えないけれども霊の目で見えるように私たちをしてくださる、その日にはイエス様が父天のお父さんにおられ、私たち人間がイエス様におられ、おり、イエス様が私たちのうちにいてくださることが分かるって言われます。私たちがいつも追い求めているのはこれです。イエス様は天のお父さんのうちにおられ、私たちがそのイエス様のうちにいる、おる、だからイエス様は私のうちにいてください。これこそがクリスチャンの強い砦、土台、力です。驚くことに私がどれほど失敗をしてもそれは変わらないんです。私が罪深い存在であっても、私が罪の思いでドローン攻撃をされるようであったとしても、イエス様が私のうちにいてくださることは変わらないんです。私がイエス様を求めさえすれば、私がイエス様のうちにいることを求めさえすれば、イエス様は私のうちにいてください。こんな力はないんです。こんな命は他にないんです。宗教じゃありません。本当の現実です。イエス様、あなたが私と共にいてください。励ましてくださる神様は、あなたの名を呼び、私の名を呼び、私のところに来なさいと言われるお方。すべて疲れた人、重に負って苦労している人は私のもとに来なさい。これはよく伝道集会っていうところでクリスチャンじゃない人に語るために使われる言葉ですが、これはすべての人に語られたんです。すべてって言われた。クリスチャンだって疲れるでしょう。クリスチャン重に負うでしょう、ね、クリスチャンの方がもうクリストの顔してることがありますよ、時々。そういう私たちはイエス様のところに行くことができる。イエス様は私たちを呼んでください。そばに来なさい、そばに来なさい。一緒にいるだけで安心する人いますよね。イエス様はもっとそうです。一緒にいてくださるだけで力がこちらに入ってくる、それがイエス様です。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方のうちにいることを分かるようになります。分かりましたか？分かっていますか？どうだろうなと思ったら求めていきましょう。聖書の言葉に従うんですよ。自分の感情や感覚ではありませんよ。聖書の言葉、イエス様が語っておられる言葉を土台にしていくことです。イエス様、あなたがこうおっしゃったので私はこれを受け取ります。あなたは私のうちにいてください。突然のようにイエス様はそこから愛に話を移します。イエス様が私のうちにいてくださる、私がイエス様のうちにいるということは愛することなんです。イエス様、私のうちに住んでいてくださると言いながら、教会の中で問題があっても、あ、私には関係ありませんという人は本当にイエス様のうちにいないんですよ。イエス様はいてくださるかもしれないですけど、天のお父さんと一つであられるイエス様が私のうちに住んでおられ、私がイエス様のうちにいるということは、私がイエス様と一つにされているということです。イエス様と一つにされている人間が愛のうちを生きないということはありえないんです。私は愛がないものです。愛することがわからないものです。イエス様に教えていただいて、イエス様から受け取らないと人を愛することができません。でもイエス様が私のうちにいてくださるので、求めるならイエス様がそれを与えてくださる。
どんな人でもその約束をイエス様からもらっている。私がイエス様を愛していることがわかるのはイエス様の戒めを守るっていうことによってだとイエス様はここで言っておられる。Oh, I love you, Jesus. イエス様あなたを愛します。言葉で言って、でもイエス様が言っておられることを守らなかったら、その人を愛してなんかいないんだっていうことですけど、イエス様の戒めは何ですか？は？イエス様が私はあなた方に新しい戒めを与えますって言われましたけれども、それは何でしたか？私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさいですよね。互いに愛し合いなさいです。これがイエス様の戒め。イエス様を愛するということは、お互いが愛し合うことだとイエス様が言っておられる。難しくはないんですけど、難しいですね。理解には難しくないんですけど、実践は難しい。それは私の正直な告白です。互いに愛し合うっていうのは、時には苦しいことです。愛っていう言葉を聞くと、ほんわかと。バラ色のなんとなく桜が満開のような、満開の桜は散りますからね、すいませんあ、愛は散りませんけど愛は散らない。もうね、ちょっとここで余計な話をしますけど、今日自動車を走らせている時にふと桜と葉っぱが半分ずつくらい、つまり俗に言えば半分散ったぐらいの桜の木を見て、なんと美しいことだろうと思ったんです。もう日本人は満開の桜の花を楽しんでいるようですけども、私は半分散った桜、綺麗だなと思った時に、自分の人生ももうそろそろ終わりかなと思ったんです Thank you very much. ね、さっきからイエス様と共に生きるんだって、よみがえりのニュースって起きながら自分のうち半分から、もう半分でもあと76年生きたらすごいな世界最高まあとにかくイエス様にあっている生きる命は年齢関係なく美しく生きられるんですよ。私がやってるって意味じゃなくてね。桜も木からもイエス様のメッセージが聞こえてくる気がします。満開の桜だけじゃない。散っていく花びらがどれほど私たちの心を豊かにしてくれることでしょうか。日本人はすごい桜吹雪なんてことを作っちゃうんですよね。見事なもんです。イエス様を愛すること、互いに愛し合うことです。皆さん、私がメッセージの中で取り留めもないことを言い始め、聖書の言葉も忘れてしまった時には、愛してくださいねって言ってんじゃないんですけど、なんですけど、どんな状況の中にあっても愛し合うのがイエス様にある命の群れです。私たちです。そして驚くべきことに、そのようにイエス様を愛することを求めていく者は天のお父さんに愛される、そればかりではなくて、イエス様も愛し、私自身を彼に表します。私が求めているのはイエス様の御臨在がこの町に表されることです。私たちがこの建物を取得するというように神様が導いてくださったとき、皆さんの中の何人かの方が質問してくださいました。大切な質問でした。先生、このでっかい建物何のために使うんですか？どんな目的ですか？おかげで私は神様に求めました。そして与えられたのが、臨在の、イエス様のご臨在のセンター、平安のセンター、宣教のセンター、三つのキーワードでした。 私たちはこうしてこの部屋に集まり、イエス様を礼拝します。イエス様を礼拝し、私たちがイエス様を愛するとき、イエス様ご自身を表してくださる。イエス様が約束してくださいました。イエス様が私たちにご自身を表してくださるということは、イエス様の御臨在が表されるということです。そして、この部屋の中でそれが満ち溢れるんじゃなくて、こっから街にそれが流れていくことを私は願ってきました。皆さんもそうですよ。願っていきましょう。いやー、あの集まりよかったなと終わっちゃ困るんです。それでは教会じゃないんですよ。皆さん、人々はイエス様を必要としている。命を必要としている。私たちがその媒介なんです。私たちがそれを受け取って流すものなんです。だから私たちがイエス様を愛するのはイエス様がご自身を表してくださるため、そのイエス様の御臨在が街に流れていくため、イエス様の御臨在が街に流れたら、苦しみは勝利に変えられる。不義が神様の義によって支配されるようになっていく。いろんな痛みが喜びに変えられていく。いじめがなくなっていく。自殺がなくなっていく。ティーンネイジャーが中絶することがなくなっていく。政治の腐敗がなくな、腐敗がなくなっていく。経済が本当に全ての人の益のために変えられていく。イエス様の御臨在が街に流れるということは、そういうことが起こることです。それを私たちはトランスフォーメーションと呼んで、毎週日曜日には少なくとも祈っている。毎日祈っていきましょう。イエス様の御臨在は、イエス様を愛する者たちに表される。だから教会は世界のために存在するのです。イエス様の御臨在が表されるところには愛が流れるからです。愛が流れたら殺し合いは起こるはずがないでしょう。だってイエス様の愛はあなたの敵を愛しなさいっていう愛ですから。あなたの敵を愛しなさいという言葉によって、たくさんのイスラム教徒がイエス様を信じるようになっているんです。皆さんは聞いたことがありますか？イスラム教徒の世界で大勢の人がイエス様を信じるようになっているんです。夢を通してイエス様が現れる。夢を通して天使が現れる。夢で聖書の言葉を聞く。皆さん考えてみてください。どうしてイスラム教徒の間でそういうことが起こるんでしょうか。なぜ日本ではあまりそれを聞かないんでしょうか。私は確信します。イスラム教徒は熱心に神様を求めてるからです。神様を求める人に神様はご自身を表してくださるんです。皆さん、イエス様にお会いしたいですか？求めましょう。今日もなんとかなるだろう。明日もなんとかなってほしい。そういう生き方ではなくて、イエス様を求めていきましょう。求める者に、イエス様ご自身を表してください。イエス様を愛する者に、ご自身を表してください。日本に必要なのは、それです。イエス様を愛し、イエス様を求めるので、イエス様が現れてくださるイエス様の教会が日本で今最も必要とされている。私はそれを確信します。お祈りします。天のお父様、計り知れないあなたの憐れみを感謝します。あなたの一方的な憐れみで御子イエス様を使わせてくださいました。悩み、苦しみ、憎み、悲しみ、殺し合い、自分の命を絶つような人間が救われて永遠の命、よみがえりの命に生きるようにとイエス様、あなたが十字架にかかってくださったことを感謝します。よみがえって生きておられるイエス様、今私たちに触れてください。心の深いところに触れてくださり、私たちが熱心になってあなたを慕い求め、あなたを愛することを求め、それゆえに互いに愛し合い、 そのようにしてあなたの御臨在がここに表され、ここから流れていきますように、一つ一つの教会に表され、教会から岩木の町に流れていきますように。天のお父様、日本の国はこのままでは滅んでいきます。あなたの憐れみがあることを感謝します。天皇ご夫妻をお救いください。岸田文雄首相にあなたのご慈愛が注がれて、彼が本当の悔い改めを体験しますように。大臣たちも国会議員たちも、内堀雅夫知事も、県会議員たちも、内田博之市長も、市会議員たちも、ああ天皇と様、あなたのご慈愛によって本当の悔い改めを体験し、よみがえりの命を生きる者へと変えられますように、そのようにして政治が変わり、社会が変わり、この日本が変えられることをお願いいたします。あなたのご支配が来ますように、あなたの義が表されますように。そのために教会にあなたの御言葉を使わせてください。教会を新しくしてください。主なる神様、イスラエルを憐れんでくださる主よ、どうかイスラエルを抹殺し、皆殺しにしようとする勢力を混乱させ、それが失敗に終わりますように。願わくは、イランの為政者たちも含め、テロリストたちも含め、イエス様、あなたの皆を信じて悔い改める奇跡が起こりますように。ユダヤ人たちがイエス様、あなたがメシアだと告白しますように。どうかあなたが教会を用いて祈りに導いてください。病の方々にあなたの癒しが表されますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。